4特集に大雨に備えて3ページ新座市は SDGs を推進しています。 SDGs のゴールマーク11と13が3ページ右上に並んでいます。その右に QR コードが右から約 1.5 センチ、上から約 1.5 センチのところにあります。大雨に備えて、タイトルの頭に雨粒のイラストがあります。大雨が増えています。近年、前線の活発化による大雨に加え、気候変動やヒートアイランド現象などの影響でゲリラ豪雨による被害が増加しています。また令和元年東日本台風、台風19号など大型化する台風による被害も激しさが増しています。このような大雨により市内でも床上・床下浸水や道路冠水被害が発生しています。これらの被害の多くは下水道で雨水の排水が追いつかずに発生する内水氾濫によるものです。雑木林や畑などの舗装されていない地表の減少は雨水をためたり振動させたりする力を低下させます。また舗装された道路や側溝などは雨水の流れを速くし、短時間に降った雨水を集まりやすくしてしまいます。このような都市化により内水氾濫を引き起こしやすい環境にもなっています。雨水管理総合計画。市内で発生する都市型浸水被害への対策のため、計画を定め対策工事を実施しています。この計画では、市内の地域ごとの特性や浸水被害状況に応じて区域を分け、一般区域では1時間あたり 55.5mm、 重点区域では 60.5mm の降雨でも浸水を発生させないことを目標に定めています。雨水をためたり地中に浸透させたりする力を高める雨水流出抑制対策や、雨水の排水能力を高める雨水管・貯留管の整備などを組み合わせて目標を達成していきます。令和4年度は対策の第1弾として、県道埼玉東村山線東北1日方面の地下に直径 1.8メートル、長さ約314メートルの貯留管の設置工事を実施しました。雨水の貯留量は約800立方メートルあり、これは学校のプール2杯分にあたります。計画の詳細はこちらとあり、 QR コードが3ページ右から約4センチ、上から約 10.5 センチのところにあります。こんな工事をしました。今回の工事で採用したのは、地下をトンネル状に掘り進んだ穴に下水道管を埋設する推進工法です。地面を上から掘って下水道管を埋めながら進む従来の工法に比べて、騒音や振動などの被害や交通規制を最小限に抑えることができたため、周辺住民の皆さんへの影響を少なくすることができました。写真が3枚並んでいます。1、縦構築像。資機材の搬出入り口になる縦穴を作る、およそ縦8メートル、横7メートル、深さ6メートルとあり、重機で穴を掘る様子。右矢印。2、推進掘削。先端に掘削機を取り付け、地中を掘削しつつ油圧ジャッキを使って管を押し込みながら埋設するとあり、掘削機の様子。右矢印。3、完成直前の貯留管。県道下の地中を約314メートル掘り進み、季節マンホールへ到達させ完成とあり、到達した貯留管の様子。雨水貯留管の仕組み。大雨で雨水管の排水能力を超えた雨水を一時的に貯める施設です。道路などの浸水を軽減させます。イラストがあります。道路上の4本の街路樹と2台の車。雨が降っている。道路の下には丸い断面の雨水管から細い管でつながった四隅の丸い四角い断面の貯留管のイラスト。イラスト終わり。汚水管に雨水を流さないで。新座市の下水道は汚水と雨水を分けて排水する分流方式です。大雨の時などに 雨水が汚水管に流れ込むと排水能力を超えて汚水マスやマンホールから汚水があふれることがあります。雨が降っているときに汚水マスを開けるなどして汚水管に雨水を流さないようにお願いします。イラストがあります。地上は2本の街路樹と赤い車、赤い屋根の家、雨が降っている。地下は地上から雨水管につながる2本の細い管、雨水管より小さい丸い断面の家屋から汚水管につながる1本の細い管の様子。イラスト終わり。自分でできる災害への備え。タイトルの頭に緑色の十字のついた黄色いヘルメットのイラストがあります。ハザードマップ。新座市洪水土砂災害ハザードマップは洪水が起きた場合の浸水状況などを示したものです。基本的な見方、使い方を確認し、洪水浸水想定区域や避難経路などを把握しておきましょう。ハザードマップなど詳しくはこちらとあり、QR コードが3ページ、左から約4センチ、下から約9センチのところにあります。ハザードマップの見方、使い方を動画で解説、市公式 YouTube チャンネルとあり、QR コードが3ページ、左から約 6.5 センチ、下から約9センチのところにあります。マイタイムライン。川が氾濫しそうな時に慌てないように、いつ、何を、誰がをあらかじめ考えておきましょう。マイタイムラインに記入し、身近な場所に貼るなどご活用ください。マイタイムラインの作成など、詳しくはこちらとあり、QR コードが3ページ、下から約9センチ、左から約 9.5 センチのところにあります。警戒レベル一覧表。警戒レベル、状況、住民が取るべき行動、避難情報等の順です。下から上へ読み上げます。レベル1、今後気象状況悪化の恐れ、災害への心構えを高める、早期注意情報。レベル2、気象状況悪化、自らの避難行動を確認。大雨洪水注意報。レベル3、災害の恐れあり、危険な場所から高齢者等は避難、高齢者等避難。レベル4、災害の恐れ高い、危険な場所から全員避難、避難指示。4と5の間に波線があり、警戒レベル4までに必ず避難とあります。レベル5、災害発生または切迫、命の危険、直ちに安全確保、緊急安全確保。表終わり。リアルタイムで避難所の状況確認。災害発生時の避難所開設状況や各避難所の混雑状況をアルファベット大文字 VACAN バカンのウェブサイト上で確認できます。バカンの利用方法などはこちらとあり、 QR コードが3ページ右から約 5.5 センチ、下から約8センチのところにあります。浸水や土砂災害が想定される避難対象地域、避難所。河川の氾濫による浸水や土砂災害が想定される避難対象地域にお住まいの方は特に避難所を確認しておきましょう。柳瀬川流域、避難対象地域、新座2、3丁目、大和田3、4丁目の全域、中野1、2丁目、新座1丁目、大和田1、5丁目の一部地域、開設する避難所、市民総合体育館、跡見学園女子大学、立教新座中学高校、立教新座中学高校は立教大学の避難者の状況により必要に応じて開設します。立教大学、東北、新海、大和田、東の小学校、第二中学校。黒目川流域、 避難対象地域、馬場2、3丁目、石上3丁目、野寺1丁目の全域、畑中2、3丁目、馬場1、4丁目、堀之内1、2丁目、道場1、2丁目、石上2、4丁目、栗原1丁目の一部地域、開設する避難所、市民会館、市民総合体育館、畑中公民館、陣屋、池田、片山、石上、八国、西堀、野寺、栗原小学校、新座、第六中学校、土砂災害警戒区域、避難対象地域、中野2丁目、大和田5丁目、栄1丁目、池田1、3丁目、堀之内1、2丁目、片山2丁目、石上4丁目、栗原3丁目、畑中1丁目、馬場1、2丁目の土砂災害警戒区域、洪水土砂災害ハザードマップ参照。開設する避難所、市民総合体育館、跡見学園女子大学、栗原畑中公民館、新海池田片山石上小学校、第六中学校。問い合わせ、下水道課477-4928、危機管理室477-2502。